ヨハネによる福音書12章の20節からお読みいたします。祭りで礼拝するために登ってきた人々のうちに数人のギリシア人がいた。彼らはガリラヤのベツサイダでであるピリポのところに来て、君をイエスにお目にかかりたいのですが、と言って頼んだ。ピリポはアンデレのところに行って、そのことを話し、アンデレとピリポはイエスのもとに行って伝えた。すると、イエスは答えて言われた。人の子が栄光を受ける時が来た。よくよくあなた方に言っておく。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかし、もし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って、永遠の命に至るであろう。もし私に仕えようとする人があれば、その人は私に従って来るがよい。そうすれば、私のおるところに私に仕える者もまたおるであろう。もし私に仕えようとする人があれば、その人を父は重んじてくださるであろう。今私は心が騒いでいる。私は何と言おうか。父よ、この時から私をお救いください。しかし、私はこのために、この時に至ったのです。父よ、皆が崇められますように。すると、天から声があった。私はすでに栄光を表した。そして、さらにそれを表すであろう。すると、そこに立っていた群衆がこれを聞いて、雷が鳴ったのだ、と言い、他の人たちは、御使いが彼に話しかけたのだ、と言った。イエスは答えて言われた。この声があったのは、私のためではなく、あなた方のためである。今は、この世が裁かれる時である。今こそ、この世の君は追い出されるであろう。そして、私がこの地から上げられる時には、すべての人を私のところに引き寄せるであろう。イエスはこう言って、自分がどんな死に方で死のうとしていたのかをお示しになったのである。アーメン。はい、今回、ここの箇所を読んだのは、明日7月3日に、新紙幣が発行されますね。はい、1万円札が渋沢栄一さん、そして5000円札が津田梅子さん、そして1000円札が北里柴三郎さんですね。ご存知だと思いますけれども、この3名の新紙幣の方々は3人ともキリスト教を界隈と非常に関係の深い方で、特に、津田梅子さんはアメリカに国費で留学された時に、なんと6歳で留学されたんですけれども、その時に確か聖公会だったと思いますけれども、自分から、申し出て洗礼を受けられています。この方は本当に、クリスチャンなんですけれども、はい、でこのね5000円札になる樋口一葉さんから津田梅子さんになるわけですけれども、この方のその新紙幣のね、写真がこうインターネット上にありますよね。この方の顔を見た時に誰かに似てるなと思ったら、あのユリアン・レトリーバーさんっていらっしゃるじゃないですか。あの方に、タレントのね、あの方の顔にすごく似てるなって私思ったんで、それで、津田梅子さん、ユリアン レトリーバーさんって検索したら、やっぱり私と同じように感じてらっしゃる方が多いなと思って、まあお二人はおそらく、まあ、全くおそらくというか多分関係のない血のつながりもない方だと思うんですけれども、共通点としてはお二人とも英語がね堪能でいらっしゃるということで、面白いなって思って、これから五千円札を見るたびにユリアンさんを思い出すのかなというふうに思ったんですけれども、それで津田梅子さんってあんまり私は知らなかったんですけれども、ウィキペディアを、検索すると津田梅子さんのその生涯が、書かれてて、大変面白いなというふうに思いました。で、それでですね、ウィキペディアのこの生涯をこう読んだだけでもね、もうこの方が本当にもう本当に命を生涯をかけてこの日本のためにね尽くされたんだなっていうことをねとても感じたんですけれども、この最後の闘病死去っていうところですね、でここのところなんですけれども、1917年大正6年の春頃、これウィキペディアちょっと読ませていただいてます、52歳の梅子は体調を崩して入院する。まあ私は、本当に年が近いぐらいの時ですけども体調崩されたということですね、で2ヶ月後に退院したものの、その後も入院と退院を繰り返した。梅子はこの時期の日記括弧英文に下記のように記したっていうふうにこう載ってるんですね、ウィキペディアにね。それなんて書いてある、まあ、この方はもう子供の頃からアメリカに留学されてるので、もう、まあ、日本語をですね、その英語を習得する代わりに、日本語をですねもうすっかり忘れられたっていう、まあ、そういうのがあって、戻ってきてからも割とやっぱり英語のあまりの日本語でしかお話しされなかったということだったんですけれども、だから書いた書き物とかもほとんどこの英語ですね、英語のものが残ってるということですね、日記も。それを訳したものがウィキペディアに載ってます。自分自身のことをいつまでも思い煩うまい、自物の永遠の成り立ちの中で私や私の仕事などごく些細なものに過ぎないことを学ばねばならない。新しい苗木が芽生えるためには一粒の種子が砕け散らねばならないのだ。私と塾についてもそう言えるのではなかろうか。その思いが念頭を去らない、という津田梅子さん、大正6年1917年の6月13日付の日記、です。はい、これをね、この聞かれてクリスチャンの方は、パッとヨハネの福音書のイエス様がね、弟子たちに語られた先ほど私が読んだ箇所を、思い起こされるんではないでしょうか。そこはイエス様が十字架にかけられる前にベタニア、杉越の祭りの6日前にベタニアに行かれて、でそれから、イエス様はエルサレムに入場されました。入場されて、でそして、もう非常に人々の歓声を受けてホサナホサナ言われながら馬に乗って入場されたんですけども、予言通りね。そして、その後ですね、そのギリシャ人の方が、まあ、祭り礼拝のために、エルサレムに来ていたギリシャ人にイエス様に会わせてほしいっていうことをイエス、お弟子さんのね、ピリポを通してね頼んできたっていうところの あの箇所に、あるイエス様の言葉ですけれども、一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはただの一粒のままである、しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになるって、この箇所が多分その、津田梅子さんのすごく、好きな聖句だったんじゃないかな、心を支える聖句だったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、もちろんその一粒の麦があって、そのおっしゃってるイエス様がおっしゃってるこのイエス様ご自身のことをねおっしゃってるんですけども、やはり私たちそのクリスチャンはのまず自分のことを第一にするっていうより、このイエスに似たものに、変えられていくという過程において、イエス様に従っていく過程においてです、このようにイエス様と同じように従っていきたいっていうこの思いですね、まあ、自分の頑張りでは本当にできないことですけれども、本当聖霊様に導かれて、自分もですねこの一粒の麦として生きていきたいっていうふうに思うわけですけれども、まあ、このようにね、彼女もクリスチャンとしてクリスチャンの先達としてですよ、もう本当に尽力された人生だったというふうに感じるんですけれども、これはね、まあ、彼女と同じようなことっていうのはまあなかなかできないし、まあ、その自分を捨ててイエス様に従うっていうのは、人間の力では本当にできないと思います。津田さんもこの幼少の時にクリスチャンになられて、そして、まあ、キリスト教の教育を受けて、そしてこうまた日本のその未来を背負っている一人として、そういうこう思いをね胸に自分の役割というものをね支えようというふうに思われたんではないだろうかっていうふうに思うんですけれども、はい、こういったことはもう日常のね、小さななんかこう出来事、もう本当にさまつな心をこう揺さぶる、こうざわつかせるような出来事っていうものにばかりこう目を向けていると、ふっとこう自分を中心に考えてしまって忘れてしまうんですけども、やはり私たちが見るべきものっていうのはイエス様の姿であって、イエス様を見上げて生きていくっていうのは、生きていく中でやっぱりその日常のこうざわつかせることっていうことからに振り回されるのではなくてね、やっぱその対極のその大きな視点で、平安の中で生きていけるんじゃないかなっていうふうにもそれも考えたし、はい、ちょっとお札の話からですね、こう津田梅子さんのことをちょっと調べて、津田梅子さんの残されたその言葉を目にして、そして聖書の御言葉を思い起こしてですね、はい、いろいろ私なりに考えたところです。皆さんも新紙幣ご覧になってなりながらですね、やはりその、大きな歴史の中の自分っていうものね、大きな歴史の中にある中のその自分の役割とか、あるいは一人一人の役割とかね、あるいはその心をざわつかせるものにとらわれるのではなくて、大きな視点で、自分のね生き方をね見つめるっていう、そのイエス様を 見上げてね、ことをですね、考えてみるきっかけになったらいいかなというふうに思って、ちょっと、シェアしました。 私たち人間は生まれながらにして自分を中心に物事を考え、そして、神様から離れているという、性質を持って生まれてきています。神様から離れていると私たちは死後、神様から遠く離れたところに行かざるを得ません。どうぞ生きている間にイエス・キリストを信じてほしいなっていうふうに思っています。イエス・キリストは神様の人となってこの世に来てくださり、そして十字架上で私たちの罪の身代わりになって死んでくださり、墓に葬られ3日目によみがえられた方です。この方を信じる信仰によって私たちは救われるのです。イエス様は父なる神様のこのご計画に従われて、十字架に自らの意思で使われたわけですね。この人類を救済するというご計画、この歴史は、壮大な歴史は全て聖書に記されています。全ては神の栄光のためです。この神様のご計画に私たち人間は圧倒されるばかりです。どうぞ一人でも多くの方が聖書に親しまれますように。ありがとうございました。